ドクター東子のラジオ診療室、石川先生、今日のテーマは
医師と経営学ということについてですね。
医師と経営学、今まで東子先生とお話ししてきて、病院の経営って本当に大変なんだなって感じてきました。
はい、石川先生はね、小樽商科大学ね、樽商と言われるやつですね、
はい、
あれのビジネススクールに進学なさって、いいですか、お医者さんとして博士号も取った後ですよ。しかも留学の後ですよね、先生。
そうですね、
そうですね、イェール大学に行かれたんですけど、その後さらにビジネススクールに進学して経営全般を学んで、今年ですか、 MBA 取ったの。
今年の3月で一応終了ですね。
ああ、なるほど。で、その経営学の話の前にですけれども、石川先生、実は北海道の地方へ出かけて専門治療を行ってらっしゃるんですよね。
はい、実際、IC メモリアル病院というところですね、外来を中心にやってるんですけども、はい、それとは別に出張に行ってるというふうな状況で、なんでかというとですね、腎臓内科医なんですけれども、北海道、実は地域別でいうとですね、人口当たり専門医数がもう最低なんですよね。具体的な数字でいうと、関東だと10万人患者さんに当たり、5.14 人というふうなところなんですけど、北海道 2.19 人、半分以下なんですよね。で、北海道は広いので、お医者さんもそうですし、患者さんの移動を考えるとですね、もっと多くてもいいはずなんですけれども、最低ということも圧倒的に足りないということなんですね。で、その専門医もですね、大体札幌と旭川に集中してますので、ですので私はそういうふうに地域に専門医療を届けるために、自分の外来だけではなくて出張に行って専門医療も提供しているというふうな状況で働いてます。
はい、私これ特製品をこう出前するように専門医療を地方へお届けっていう、なんかこう姿をね、頭にイメージしてしまうわけですけれども、先生、もともと地域の専門医療への関心が高かったということですか。
そうですね、もともと出身が青森なものですから、もともとは昔からですね、地域医療への関心が高かったです。ただ、最初札幌で勤めてた時にですね、札幌で働くこと自体がステータスっていうふうなこと、エリートっていうことを感じた時期もあって、でそれで、最初はそう思ってたんですけども、北大病院に勤めていた時に地方出張っていうものがあってですね、そこから大変だけれどもやりがいのある仕事ということで再認識しました。で、ただですね、子どもができると、教育への配慮、子どもへの教育への配慮などがあって、自分主導で動けなくなっちゃうので、ですので、札幌を拠点にしつつ地方へも出張といった形態を取っています。で、こういうふうにですね、地方出張ということに関して、出張行っていいよというふうなところで働ける、自由に仕事できる環境を提供してもらっている IC メモリアル病院に感謝してますね。
先生、具体的にはね、ご自身でどんな環境づくりをされていらっしゃるんですか。
ですね、出張で単純に診療というのみで終わっちゃうと、患者さんには何かが残ることになるんですけれども、ただそれで終わっちゃうんですよね。ですので、じゃあ何が自分でできるかというとですね、その場でスタッフとか他の先生ですね、専門じゃない先生を巻き込んでカンファレンスをしたりして、あと最新の論文とかですね、講演会からの知見とか、そういったものを伝えたりして、スタッフ教育ということを行ってます。
素晴らしい。
で、それによって、自分がいなくてもスタッフがなんかこういうことあったよねっていうふうなことを考えられること、あとは僕だったらこういうふうに考えるよねとか、そういったことをですね、整える、環境を整えるということを大事な仕事にしてますね。
私ね、もうこれは本当に心を打ち抜かれたんですが、自分がいなくてもってすごく大切な意識だと思ってるんです。私時々に頭の中に私を飼ってねとかね、スタッフに脳内投稿と対話してもらったりとかってことを考えるんですが、全く同じですよね。
そうですね、同じような意味合いです ね。
で、本日の今日の、主題のテーマ、医師と経営学に移りますけれども、先生、経営学を本格的に学ばれていらっしゃいますけど、その理由や動機は何でしょう。
ですね、日本では、病院とか医師が特に経営とかっていうと、金に汚いとかですね、そういうふうに世間一般の人からタブー視されている部分があるんですね。具体的に言うと、患者さんを金として見ているのかとか、あと、命を金に換算しているのかということを言われることもあると思います。
先生、そしたらね、そもそも経営の意味とは何だとお考えです。
まずはその言葉のことなんですけれども、経営学の経営っていう意味はですね、ビジョンに沿って組織が活動することっていうことなんですね。ですので、お金を稼ぐことじゃないんですよ。
おっしゃる通り。
であとそれを管理する経営管理っていうのはそれを管理つまりマネジメントってことなんですよね。要はそういった活動を支えるために管理することなんですけれども、経営という言葉はなんか金儲けと一人歩き してしまっているような感じもあって、まあ、非常に残念に思いますね。
はい、もう先生こう言っていただけると私本当にありがたい、おっしゃる通りだと思います。
そして石川先生が取得なさった MBA って、まあ、よく耳にしますけれども、どういう資格なんでしょうか。
経営管理の修士で、経営学の修士のことなんですね。で修士っていうのは、2年の大学院の修了で授与される学位、まあ、学位ですね。でそれがまあ経営の管理だとか経営学についての修士っていうふうな意味合いです。
その MBA に関心を持ったのは何がきっかけでいらっしゃったんですか。
僕はアメリカのですねイェール大学っていうところ、まあ、今日もなんかこういうふうにこ
うパーカー着てますけど、
イエールのパーカー着てかわいい、おしゃれですね。
でその留学中にですね同僚がですね MBA の学校研究しながらそこに通ってたんですよね。それがきっかけです。で MBA って何だろうってあの興味持って調べていくうちに、日本の医療経営においても、まあ、やっぱりそういう知識が必要なんじゃないかなと思ってですね。でそれで特にですねこれに興味を持ったコンセプトというのは2つあってですね、まずはその外部環境に柔軟に対応して自分の仕事を貫くためということ、
うん、
であともう一つは専門医療と医療経営を組み合わせたオリジナルな存在ですね、自分自身がオリジナルな存在になるということのためですね。
なるほど、個別オリジナル自分だけみたいな感じですか。
はい、うん、そうですね。で、まあ、オリジナルな存在というふうな意味合いのところなんですけども、スタンフォード大学 そのジェームス・マーチ先生の知の探索という理論があるんですよね、うん、でこの理論ではイノベーションを起こすためにはなるべく自分からとはこう離れたですね遠く 知識をですね幅広く探して、で今自分の持っている知と新しく組み合わせることで、そういったものが第一歩というふうな概念です、
うん、
でその理論から自分が他の人との、差別化を要因を作るためには全く異なる分野で医療に生かせる能力を身につけることが大事だろうなって思いました。
全く異なる分野での学びっていうことですけれども、あの自分の中でいろんな知識を咀嚼して出力するっていう作業は、私専門性の強い職種、医師に限らずいろんな職種で大事かなっていうふうに思っていて、よく学ぶ人は石ころからでも学ぶって言いますけれども、本当にね、あのそういう目で生きるっていうことが大事かなって思っていたので、先生このアイデアをここで披露してくださっても頭飛んでくぐらいうなずいてる、うんうんうん、って感じですよ。では先生、小樽商科大学のビジネススクールのことを教えていただけますか。
これは2004年にですね開設された北海道唯一の MBA を与える大学院ですね。で MBA というとですね金融関係の人が多いのかなというイメージなんですけれども、最近だと医療関係者が2割程度いるんですね。
へ
え、そうなんですよね。僕の同期には他に僕以外にも医師が2人で、あとは看護師さんもいましたし、あと臨床検査技師、あと放射線技師さんもいましたね。で医療の世界だと、まあ、職種は違うんですけれども結局は医療に携わる集団なので、どこかやっぱり同じ思考回路になりがちなんですけれども、まあ、このような多職種の集合体で学んでいくと、その中で学んでいくと全くこう視点が違う発想が飛び交うので、まあ、非常にやっぱり勉強になりましたし、発想の転換ということもできるようになりました。
でもやっぱりその皆さんは起業を目指していらっしゃるのでギラギラした感じだったんでしょうか。
実際はですね僕もそう思っていったんですけれども、うんうんうん、同期にはまだやっぱりそういうふうに思ってました。ですけれどもそんなギラギラした感じはなくてですね、で実際ですねあの僕皆さんがどのような目的で進学しているのかなって興味を持ってですね入学動機などのアンケート調査をしたんですよね。
先生が自分で。
そうですね、
すごい、
あの講義の一環ですけどね。で、まあ、あの研究としてまとめたんですけども、それとですね入学に関してはどっちかというと組織改善のためっていう人が多かったんですね。でこういったことから本州の方のビジネススクールっていうのは、まあ、大体こうイメージ通りこう企業あの会社を起こすってことを、はい、あの目的としているギラギラした人が多いと思うんですけれども、うん、北海道では自分が所属している組織を良くしていきたいと思う人が、まあ、進学しているということが理解できました。
なるほど。
なので どっちかというともうギラギラじゃなくて非常にのびのびとしてマイルドな環境の中で2年間楽しむことができました。でもし興味があるだったら小樽商大ビジネススクールで検索してくるといろいろ出てくると思うので、興味あればお願いします。
すごいですね。私発想の転換ができるようになったというところもすごく印象深かったです。やろうと思ってできないですよね。発想の転換しようと思ってもできないので、そういう場所に身を置くっていうことが大事なのかなって学びました。
今日は愛心メモリアル病院の石川康信先生に医師と経営学というテーマでお話しいただきました。石川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。